イラン・カラプテ、おはようございます。2010年9月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第113回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イラン・カラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。9月に入っても、暖かかった北海道ですが、最近やっと秋が訪れ、朝夕は涼しくなってまいりました。今日はこの二豚の村祭りで、先ほどは太鼓や囃子、そして、みこしなどの担がれる様子が見られました。アイヌ語で9月はウレポケチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。まずはじめのニュースです。アイヌ語カルタ自費制作、ビラトリの尾崎さん。2010年8月23日付、北海道新聞夕刊より、日高管内ビラトリ町の団体職員、尾崎由香さんが、アイヌ語のカルタ、アイヌ語カルタで楽しく学ぶ猿地方の植物を自費制作し、販売している。町内に生息する植物の名のアイヌ語と日本語の札をそれぞれ作り、その植物の写真を自ら撮影して印刷。2年がかりで完成させた。尾崎さんは4年前から町内で開かれている二豚にアイヌ語教室子供の部で講師助手を務めている。自身もアイヌ民族で子供の頃教室に通い、手作りのカルタでアイヌ語を学んだ経験がある。新たにカルタを作ったのも教材にするためで、ビラトリ町など猿地方のアイヌ民族の暮らしに欠かせない植物をテーマにした。出来上がったカルタは縦約9センチ、横約13センチ。アイヌ民族が焚き付けに使った青玉、アイヌ語で岩煮や食用の片栗、銅、エシケリムリムなど33種類の植物名のアイヌ語札と日本語札があり、アイヌ語札を読んで日本語札を取ってもその逆でも楽しめる。300セットを作り、1セット2520円でビラトリ町二豚にのアイヌ文化情報センター内の二豚に工芸館で販売中。尾崎さんはアイヌ文化を子どもたちに伝承するためにカルタを役立てたい、動物編や民具編も作りたいと話す。遠隔地の希望者には郵送する。申し込みは電子メールで ukonushaketek.an.ro@gmail.com まで。次のニュースです。アイヌ民族の学習、北海道教職員組合が推進指針。8月31日付、北海道新聞より、北教祖は職場討議資料としてアイヌ民族の学習を進めるための指針を初めて作成した。指針を全組合員に配布し、アイヌ民族の歴史や文化に関する学習について各職場で討議し、授業に取り入れていく。指針は民族差別をなくす人権教育と、先住民族の歴史や文化を尊重する視点からアイヌ民族学習の必要性を指摘。実践方法としてアイヌ語カルタ、アイヌ文様の切り絵や刺繍、博物館、資料館の利用などを紹介している。北教祖アイヌ民族に関する人権教育検討委員会の平山博人委員長、小樽市立北手宮小教諭は、 道内の子どもたちはアイヌ民族について教科書の記載が少ないこともあり、ほとんど知らない。北海道の教職員として教える義務がある。と強調。北海道アイヌ協会の阿部和志副理事長は、民族の子どもたちも民族文化を学校で教わると勇気と自信につながる。と指針作成を歓迎した。次のニュースです。概算要求、北海道開発予算4907億円。アイヌ民族政策、共生の象徴空間づくりに調査費。9月1日付、北海道新聞より。内閣官房アイヌ総合政策室は31日、各省庁の2011年度予算概算要求のうち、アイヌ政策関連分を集計し公表した。総額は10年度、当初予算比 6% 減の10億2100万円。新規要求の目玉は、民族共生の象徴空間の整備に向けた調査費で、国土交通省が1500万円を計上している。このほか新規事業としては、アイヌ文化の体験交流に関する外国語版パンフレットの作成配布に500万円、括弧国交省、全国の博物館などが保管するアイヌ語の音声資料の実態調査に800万円、括弧文部科学省を要求した。アイヌ総合政策室は、要求総額が当初予算を下回ったことについて、象徴空間の整備など大型事業は本格実施されていないが、有識者懇談会が昨年まとめた報告書に沿った政策を着実に実施する要求になっていると説明している。次のニュースです。檜山地方のアイヌ語集、北海道大学で分析。9月4日付、北海道新聞より。これまでほとんど記録がない道南の日本海側のアイヌ語の記述、アイヌ語を記述した古文書が愛知県で見つかり、北大の研究者らが3日、他地域の方言との違いなどの分析を始めた。ふとろ、かっこ、現檜山管内瀬田名町にいたアイヌ語通訳が江戸末期実用のために作ったとみられ、単語約3200語と文章が日本語と合わせて記載されている。アイヌ語記録の地域的な空白を埋める資料として注目される。道南は江戸から明治期にかけて日本人が早期に数多く入ったこともあって、言語学者が研究を始める以前にアイヌ語の話し手が減少し、現在残る記録は、ヤクムやオシャマンベなど噴火湾側に限られている。見つかった語集は、交易拠点の運上屋をふとろで経営し、通訳でもあった第3代森市上門、1828年、から90年の子孫が本人が作ったとの伝承とともに所蔵。今夏同県二ヶ保市が購入し、北大が借り受けた。同市の久方郷土資料館を通じて、語集の意義を見出した札幌大の本田裕子教授、かっこアイヌ語アイヌ文化によると、1800年頃刊行された初のアイヌ語辞典、モシオグサの体裁を取り、人物の部、鳥獣魚虫の部など十分類で単語を掲載しているが、異なる単語が多数あり、語数も545語ほど多い。巻末にはふとろと地名が明記されている。熊に関しては、モシオグサの北行く、一語に対して、総称が北行く、キムンベの二語。さらに、7月、生後7ヶ月、ベウレフなど、大きさ、成長別に7項目に細分化している。魚のタナゴは、モシオグサのホイトの他に、フトロではポットエと付け加えるなどして、より詳しいのが特徴だ。3日、北大の佐々木俊和教授、アイヌ民族史らと分析を始めた本田教授は、文章も相当量あるので、単語だけでなく文法面も他方言と同じかどうかわかるのではと期待を込める。11日には瀬田名町に里帰りし、同立アイヌ民族文化研究センター主催の講演会に合わせて北檜山区の情報センターで公開される。次のニュースです。門別の参拝処分場計画、 NGO の意見書を国連事務局が登録。愛の伝統の地。9月10日付朝日新聞道内版より。国連と協議資格を持つ非政府組織、NGO、市民外交センター代表上村秀明、恵泉女学園大教授は、紋別市元紋別での産業廃棄物処分場建設計画を道や市が認めたことに対し、先住民族アイヌの権利を否定するものだ、とする意見書を国連人権理事会に提出した。国連事務局は9日までにこれを公式文書として登録。各国、政府や人権高等弁務官事務所などに配布した。上村教授は13日からジュネーブの国連本部で始まる人権理事会に参加し実情を訴えるという。建設予定地周辺の紋別川は、今も地元のアイヌ民族がサケ・マスの特別採捕許可を得て、聖なる魚のサケを迎える伝統儀式を実施している。意見書は、紋別市には国連人権宣言、国連宣言を無視して地元アイヌと誠実な協議もしていないと非難。道に対しては、アイヌ代表のいない専門委員会の報告に沿って計画を最終許可した。そして、地方政府はアイヌの土地や環境に対する権利を促進する上で責任ある役割を果たしていないと批判している。同循環型社会推進課は、国内法に基づき申請を処理するしかないとするが、上村教授は、10月には生物多様性条約の締約国会議、COP10 が名古屋で開かれるのに、国連宣言や国際法が国内法に効力がないとの見解は恥ずかしいと話す。最後のニュースです。3選手全国大会で活躍。9月11日付北海道新聞日高版より。第50回空手道指導会全国選手権大会、8月28日、29日大阪市に同代表として出場した紋別空手スポーツ少年団の鈴木安寿さん、富川翔3年ら3選手が準優勝など好成績を残した。鈴木さんは女子小学3年生の組手の部出場36人で準優勝、型の部同42人で3位となった。組手決勝では兵庫県の選手を相手に互いに積極的に攻めて接戦が続いたが、突きを決められ惜敗した。普段の練習通りできたが、来年は組手と型で優勝したいと悔しさをにじませた。松橋哲太君、ビラトリ小2豚に小学校3年は、男子小学3年生型の部同59人で3位となった。初めて3位に入って嬉しい、うまくできたと笑顔を見せた。また松橋くんの祖父で同少年団を指導する松橋健一さん、日高町富川北は男子50歳以上のシニア組手の部同9人で準優勝した。昨年の決勝で勝った新潟県の選手に敗れて連覇を逃しただけに、来年は優勝を取り戻したい。健闘した教え子の2人については、世界選手権に出場した同少年団の先輩を目標にして頑張ったと称えた。以上です。四郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、紋別市のですね、産業廃棄物の処分場の計画について畠山さんという方が反対をしているんですけども、何が一番問題になっているのかというのをもっと明らかにして、北海道民または紋別市民が十分理解できるような、そういう活動が必要ではないかなと私は思っております。まあ、畠山さん個人的に承知している方なんで、ぜひともこの参拝処分場はできない方がいいなと私は思っております。以上です。
はい、担当は徳富圭でした。